announcements all made. If you could open your Bibles, we've been studying through the Bible. We're in the book of 2 Chronicles.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。第二歴代史。
We got English, I think, back there in Japanese Bibles.
第二歴代史の24章になります。英語の聖書も後ろにありますので、ぜひ日本語も英語もありますので、ご利用ください。
We've been going through this book of 2 Chronicles, following the kings of Judah.
第二歴代史をずっと学んできていますけれども、ユダ王国、南のユダ王国の王様について学んでいます。
And last week we saw that hope had been restored to the nation after a really dark time.
先週は本当に暗い世の中が終わっ、暗い時代が終わって南王国の民に希望が与えられたところを見ました。
After King Ahaziah had died, the mother, Athaliah, went and killed off every male heir to the throne, and she tried to take over the throne as queen.
アハズヤという王が亡くなった後、その母であったアタルヤが、アハズヤの子供たち、王位を継ぐべき者たちをすべて殺してしまって、自分がその王位を得ようとしました。
And she was an evil woman.
彼女は悪い女性です。
I mean, she was the daughter of Ahab and Jezebel.
アハブとイザベルの娘でした。
You know, they were in the northern kingdom of Israel. So we have to keep that straight. There's the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah.
アハブとイザベルというのはこの北王国イスラエルの方の王です。で、アタリアは南の王国ユダの方で のアハゼヤの母です。
So Athaliah was this daughter of Ahab, but she married and made an alliance, and so now she's part of the kingdom of Judah.
アタリアはアハブの娘でしたけれども、南王国の王と結婚したので、今南の方に。ユダの方にいます。
So, she took over. She killed off all of her grandchildren, grandsons. She took the throne. And she was like an idol worshiper. She persecuted the worship of God. She did all that she could. She tried to get rid of the worship of God.
そしてそのアタリアが今、自分の孫にあたる子供たちをすべて殺してしまって、そして自分がその王位権を得て、バールを信仰します。そして真の神を信じている者たちを迫害しました。
But there was still hope. She had not killed off one child. They didn't know. There had been one child. He was 1 year old at the time when she did this. His name was Joash.
けれども望みが実はまだそこにありました。アタリアはすべての孫を殺したわけではなくて一人だけ殺さなかった者がいました。それが、ヨアシュです。
And, but this woman, a godly woman, Jehoshabeth, the wife of Jehoiada the priest, took this little one-year-old boy and she hid him. And so he's there in the temple. They don't know about it. No one knows about it. But he's living in, you know, inside the temple compound.
エホシェバという神に本当に敬虔な女性がいました。祭司エホヤダの妻でしたけれども、その女性がこのヨアシをかくまって、そして神殿の中に彼を隠していましたので、そこでこの6年間彼女はそのヨアシをアハズヤの血を引いた正当な王位を持ったヨアシをかくまっていました。
So he was there 6 years. He grows up. And then last week we saw at 7 years old, Jehoiada comes up with this plan and he presents under the they bring out the child and the Levites are guarding him and they anoint him king.
で、6年間の間その神殿の中でかくまっていて、そしていよいよ祭司エホヤダはこのヨアシを民の前に表そうとして、そしてレビ人たちが彼を守り、その中で人々の前でヨアシを連れ出して王としての油を注ぎました。
And everybody cheers, you know, long live the king.
そしてみんながそれを喜んでイスラエルの ユダの万歳と叫びました。
And Athaliah didn't, she hears it, she goes and looks and sees this child being crowned, and she just says, treason, treason. Anyway, they end up taking her out and putting her to death.
で、まあ、アタリアはそれを見て、苦い思いをして、そして、謀反だ、謀反だと叫びますけれども、最終的には、まあ、彼女が捕らえられて殺されてしまいます。
So now, this is where we start. Okay, it's the little Joash, seven-year-old Joash is on the throne.
はい。で、今朝はその続きから見ていきますけれども、この小さなまだ7歳のヨアシュが王位を継承したところからです。
Okay, let's begin. Chapter 24, 2 Chronicles 1 through 3.
はい。では第二歴代史24章の1節から3節。ヨアシュは7歳で王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はチブヤといい、ベールシェバの出であった。ヨアシュは祭司エホヤダの生きている間は主の目にかなうことを行った。エホヤダは彼のために2人の妻をめとらせた。彼は息子たちと娘たちを産んだ。
When you look at Joash's life, you can divide it into two periods.
ヨアシュの人生を見ますと、大きくこう2つ のパートに分けることができます。
First was when Jehoiada was alive.
最初はまだ祭司エホヤダが生きていた時代です。
And then after Jehoiada died, that was another part of his life.
でその後エホヤダが亡くなってしまった後がまたヨアシュの別 の人生の始まりです。
And Joash acted like two different people.During these two periods.
その二つの期間でヨアシュはもうまるで二人の別の人のような行動を取りました。
When Jehoiada was alive, he acted righteously.
エホヤダが最初エホヤダが生きていた時はヨアシュは本当に正しい生き方をしていました。
Because Jehoiada, remember, he was a godly man, this priest.
エホヤダという人はもう本当に神に仕える敬虔な祭司でした。
He had a great influence on Joash's life.
ヨアシュにとっても大きな影響を与えた人です。
And so it said in verse 2, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the days of Jehoiada the priest.
ですから2節にあるように、ヨアシュは祭司エホヤダの生きている間は主の目にかなうことを行った。
Now, can you imagine a second grader being king?
皆さんちょっと想像してみてください。まだ小学校2年生の子が王様になっている姿です。
Well, you know, I understand that, or I would imagine most of the decisions were made by Jehoiada at this time.
もう本当にほとんど の重要な決断というのは祭司エホヤダが行っていただろうというのも簡単に想像できます。
Maybe they let Joash decide what ice cream flavor they'd have for dessert or something like that, but that was probably the extent of his decisions.
おそらくヨアシはですね、アイスクリーム、何味のアイスクリームが食べたいとか、それぐらいは自分で決めさせてもらえてたかもしれませんけれども、でもほとんどのことはエホヤダが決めていました。
But now, verse 4, we're going to start at verse 4. Now, this kind of jumps to when he's an adult.
4節から今度、このヨアシがもう急に大人になったところから始まっていきます。
All right, let's read 4 through 14.
4節から14節を読みします。その後のことであるが、ヨアシュは主の宮を新しくすることを志し、祭司とレビ人を集めて彼らに言った。ユダの町々へ出て行き、毎年あなた方の神の宮を修理するために全イスラエルから金を集めてきなさい。あなた方は急いでそのことをしなければならない。ところがレビ人は急がなかった。それで王は頭エホヤダを呼んで彼に言った。なぜあなたはレビ人に要求して主のしもべモーセとイスラエルの集団の証の天幕の税金をユダとエルサレムから持ってこさせないのですか。というのはあの悪女アタルやその子たちが神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものをすべてバールのために用いたからである。王は命令した。すると彼らは一つの箱を作り、それを主の宮の門の外側に置いた。そして神のしもべモーセが荒野でイスラエルに課した税金を主の身元に持ってくるようにユダとエルサレムに布告した。するとすべての司たち、すべての民が喜んでそれを持ってきて箱に投げ入れ、ついにいっぱいにした。金が多くなったのを見てレビ人たちが箱を王の役所に運んでいったとき、王の書記と祭司の頭に仕える管理人が来て、 箱を空にし、それを持ち上げ元の場所に返した。彼らは毎日このように行い、多くの金を集めた。そこで王とエホヤダはこれを主の宮の奉仕の仕事を行う者に渡した。彼らは主の宮を新しくするために石切工と木工を、主の宮を修理するために鉄と青銅の細工師を雇った。こうして仕事をする人々は仕事をし、彼らの手によって細工物の修復がされた。彼らは神の宮を元の通りに建て、これを堅固にした。彼らは観光の際残った金を王とエホヤダの前に持ってきた。彼らはそれで主の宮の器具、すなわち捧げる務めに用いる用具、深皿、金銀の器などを作った。こうして人々はエホヤダの生きている間、絶えず主の宮で全焼の生贄を捧げた。
The greatest achievement of Josiah's life by far is going to be this restoration of the temple. Joash.
ヨアシの人生の中で、一番こう成し遂げた大きな出来事というのは、この神殿を、神の宮を修復するということでした。
I mean, it was his passion that made this happen.
彼のこの熱心さがそれを可能にしました。
But Athaliah, that wicked queen, she had really damaged the temple.
アタルヤというこの悪女ですね。彼女が非常に宮を汚しました。
She took out all of the instruments, the bowl, you know, all of these things like the bowls and all the things that they use for worship, and she brought them over to the Baal worship.
彼女はあらゆるその神殿にあった祭具を取って、そしてバールを拝むために使ってしまいました。
Really、
もう本当に宮がひどい廃れた状態になっています。ですから修理が必要でした。
So、Joash gave the order to the Levites to collect money to have this done.
そこでヨアシはレビ人たちにこのその修復のためのお金を集めるように
And when they didn't do it right away, it was, I don't know why, but they were slow to do it. And he says, "Come on, what's wrong? What's with it? With you guys?"
で、まあ、なぜかわかりませんけれども、命じたけれども、レビ人はすぐには動かなかったわけですね。で、何をやっているんだということで、またさせます。
So, he issues this royal proclamation. He kind of jumps over the Levites. He has his guys.His government officials take care of the offering.
そして、彼はここで王としての命令を出します。そしてレビ人がなかなか動かないので、この役人たちに、この献金をこう処理するように命じました。
And、they found that the people were willing. The people wanted to give.
で、民は実は本当に喜んでこのお金を捧げようとして。捧げてきました。
Okay, let's read 14 and 15, or I'm sorry, 15 and 16.
15節、16節。さて、エホヤダは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時130歳であった。人々は彼をダビデの町に王たちと一緒に葬った。彼がイスラエルにあって、神とその宮とに対して良いことを行ったからである。
Jehoiada had lived 130 years, this godly priest.
この神に仕えた祭司エホヤダは130歳まで生きていました。
In that long life, he had done a lot for the nation.
この長い人生の中で彼は本当に民のためにたくさん良いことを行いました。
He was a force for good when it looked like evil had completely taken over.
もう本当に悪が完全にこのユダを支配してしまっている。かのように思えていたときに、彼は本当に良いことを行っていました。
And although he was a priest, the people respected him so much that they buried him with the kings.
ですから彼は祭司でありましたけれども、もう本当に人々から敬われて、そして王と一緒に葬られました。
He used that office he had, the influence he had, he used in a powerful way.
彼は影響力のあった人でしたけれども、それを本当に力強い方法を持って民に良い影響を与えました。
Don't ever underestimate the power that you have to influence the world around you.
皆さんが持っているこの この世に対して与えることのできる影響力というものをどうか決して過小評価しないでください。
When you determine to be faithful to the Lord, even if everything around you looks dark, but if you decide in your heart, well, I'm going to serve the Lord. And even if you do it in a quiet way or whatever way you do it, that's a powerful influence.
たとえどんなにこの世が暗闇に思えるような時であっても、私たちが自分は主に仕えるとこう決心して、そして主に仕えていく時に、それが人目につかないような方法であったとしても、隠れたところでのそういった働きであったとしても、でもその主に仕えるという姿が、これが非常に力強い影響を実は与えます。
All right, let's read 17 through 19.
17節から19節です。エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその父祖の神主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪禍のため御怒りがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に遣わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。
So right after Jehoiada died, there are these ungodly people in the government, and they come to Joash and they talked him into allowing idol worship again.
エホヤダが亡くなった後、この、まあ、国の政府の中にですね、不従順な者たちが、神に従わないような者たちもいました。そしてそういう人たちがヨアシのもとにやってきて、そして話を始めて、偶像礼拝をさせてもらえるようにこ うまく運んでいきました。
And it's really unbelievable that it's hard to believe. How could he let them do this? Why would he go along with it after all that he had seen and experienced?
本当にもう信じがたいことだと思います。これだけヨアシがずっとエホヤダの良い影響を見てきて経験してきたにもかかわらず、簡単にこのように全く違う方向に向いてしまう。
ジョアシ seems to be the kind of person who is easily influenced by people.
ヨアシという人はどうもこの人からの影響を簡単に受けやすい人だったようです。
When Jehoiada is alive, he's influenced for good.
エホヤダが生きている間は本当に良い影響を彼はエホヤダから受けていました。
When Jehoiada dies, he's soon influenced for evil.
でもエホヤダが亡くなってしまうと、今度はすぐにこの悪の影響を受けてしまいます。
We've seen this before as we've gone through the kings, and once again, we're given an example here.We're given a lesson on how important it is to be careful who you're allowing to influence your life.
これを私たちは何度もこの聖書の中で登場人物を通してそういった模範を見てきましたけれども、私たちはここから学ばなければいけません。誰からの影響を受けることを自分は許してしまっているかということを気をつけておく必要があります。
And we also see it's so important that we have our own faith, individual faith in the Lord.
そしてまた、私たちは個人的に主に対する信仰というものを自分で持っているということが非常に大事です。
I mean, it's good to have godly people in your life. I'm thankful for the godly people that have been in my life.
もちろんですね。こう神に仕える人たち、敬虔な人たちが自分の人生の周りにいる、そういう人たちを周りに置くっていうことは、これはとても良いことですし、私もそういう人たちのことを感謝しています。
I mean, the influence that they've had on me, godly people, and helping me to walk with the Lord, it's something that I really thank God for.
本当にこう神に仕えて、従って歩んでいる人たち。を周りに置いてくださって、そういう人たちからのその良い影響、主に仕える姿というその良い影響を受けることができることを、本当に神にそういう人を置いてくださることを感謝しています。
But it's really important that we grow, that because they might not always be there. They could go out of your life. People come in our lives and they go out of our lives.
でも 私たち自身が自分がこう信仰を持って成長していくということが、これが重要なことです。なぜならば、そういったあの良い影響を与えてくれる人というのはまたいなくなってしまうかもしれません。人生の中ではいろんな人が自分の人生にこう関わってきてくれて、そしてまたいなくなっていきますから、そういう人がいなくなっても自分自身の信仰はあの自分の中でこう成長していく必要があります。
And even circumstances change. You know, we might find ourselves around a great fellowship or just, you know, everything seems to be so, and we might find our, those circumstances change.
環境もまた変化していきます。すごく良い影響を与え受けることのできるそういった環境があったとしても、そういったものもまた変化していきます。
And so it's important to have our personal faith that can stand even when things change.
ですから、そういったものがたとえ変化していったとしても、自分の中でその信仰がきちんと成長していくということが必要です。
Now I'm really quick to say we need the body of Christ. I'm not saying, you know, be your own faith and that's all that matters. No, we need the body of Christ. We need each other.
同時にですね、私たちはその自分の信仰は大事なんですけれども、じゃあ一人だけでいいかということか、いいかというとそうではなくて、私たちはやっぱりキリストの体が必要です。お互いを必要としています。
But no one can take the place of Jesus.
けれども誰も実はイエスにとって変わることのできる人というのはいません。
Jesus is the only person that you can be confident will never leave you or never forsake you.
イエスだけが唯一私たちは決して私たち自分たちのことをあの捨てずまた離れないと言ってくださるあのその方ですから、そこに確信を持つことができます。
All right, let's read on 20 through 22.
では20節から22節をお読みします。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で打ち殺した。ヨアシ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した。その子は死ぬ時、主がご覧になり言い開きを求められるようにと言った。
The Spirit of the Lord comes upon Zechariah. He's the son of Jehoiada, that godly priest, and he prophesies this strong word from the Lord.
霊がザカリアという人の上に下りました。ゼカリアという人の上に下りましたけれども、このゼカリアは祭司エホヤダの息子でした。そして、主が彼に霊を送って、主からの強い言葉がを彼は予言しました。
But he didn't want to hear it. The king didn't want to hear it, so he had the prophet stoned to death.
けれども王はその彼のこのゼカリアの言葉を聞きたくなかったので、彼を石打ちで殺してしまいました。
And again, this is hard to, it's hard for me to kind of grasp this. This is the son, Zechariah is the son of the man that was like a father to him, Jehoiada's son. Jehoiada had saved his life, remember, had brought him up and taught him, and he stones his son to death.
これもまたちょっとあの理解しがたいことだと思います。ヨアシはこのゼカリアという人、彼はあのもう本当に自分の、命の恩人であるエホヤダの息子です。ヨアシにとってはエホヤダという人はもう本当に自分の父親のような存在で、自分を助け、そして育ててくれた、そういう人のその息子を石を投げて殺してしまいました。
But you know, sin. When we don't repent of sin, even if it comes, you know, and it's small at first, it will kind of grow until it becomes something really shocking.
罪というのはあの最初のは本当に小さいもののように思いますけれども、そこでこう悔い改めていかないと、それが実はどんどんどんどん成長していって、もう本当にショッキングな出来事になっていってしまいます。
You know, with joy, I should. He was a godly person, and then remember, he was talked into. Well, you know, We should allow for these other religions too. We should, you know, be tolerant. We should, and he probably, okay, that's all right. And then, you know, he allows idolatry. Doesn't seem that big of a deal, but it now it continues to where he's stoning his, you know, somebody close, you know, the son of his, like, almost like his stepfather to death.
ヨアスは本当にこのエホヤダが亡くなった後、神に不忠実な人たち、従っていない人たちのそのこう言うことを聞いて聞き入れてしまって、そして、偶像礼拝を許すようになっていきます。で、その時点ではまだそんなに大きな罪を犯しているように思えなかったかもしれませんけれども、それがやがてこうしてこの自分の本当に義理の父にも等しいような人の子供を石打ちという刑で殺してしまうまでに発展していきました。
But as he's dying, Zechariah says, "May the Lord see and avenge."
でもこのゼカリアが死んでいくときに、主がご覧になり、言い開きを求められるようにと言いました。
Not like Stephen. Remember, Stephen says, "Father, forgive them." In the New Testament.
ステパノは石を投げられてた時に父を彼らを許してくださいと言いましたけれども、
ちょっと like he said, avenge. God see that, and God does avenge. We'll see.
でもゼカリアはここで主にこの復讐してくださいと言ってるような感じですね。まあ確かに主が復讐してくださいます。
All right, 23 to 27 as we follow the story.
はい、で23節から27節を読みします。その年の改まる頃、アラムの軍勢が彼に向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て、民の中の民の司を一人残らず殺し、分取り物を全部ダマスコの王のもとに送った。アラムの軍勢は少人数で来たが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。それはこの人々がその父祖の神、主を捨てたからである。彼らはヨアシを裁判にかけた。彼らが重病の状態にあるヨアシを捨てて離れていったとき、彼の家来たちは祭司エホヤダの子たちの血のために彼に謀反を企てた。彼らは病床で彼を殺し、彼が死んだので彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には葬らなかった。彼に謀反を企てたのは次の者たちである。アモンの女シムアテの子ザバで、モアブの女シムリテの子エホザバで、彼の子たちのこと、彼について述べられた多くの予言のこと、神の宮の再建のことなどは王たちの書の仲介にまさしく記されている。ついで彼の子アマツヤが代わって王となった。
So the Syrians were allowed, they just were allowed to have, to have victory with just a small number. They came, And the reason was because Judah had forsaken the Lord and the God of their fathers.
アラム軍が、まあ、ここで少人数でやってきますけれども、勝利を得ることができました。で、これはそれはなぜかというその理由が書かれていますが、ユダの人たちがその父祖の神主を捨てたからであると書かれています。
Now, when they had been obedient to the Lord, it was the other way around. Remember, they were often, they would come with a small number.And they would have a great victory.
彼らが主に従っていた時は逆に少人数であっても大勝利を得ることができました。
Remember during the time of Jehoshaphat, they went out and at that time they just put the worshippers out front and they were, you know, playing praise music as they went out and they didn't even have to fight and there was this huge victory.
ヨサパテの時はですね、覚えているかもしれませんけれども、彼らが戦った時にはもうまず戦いの軍隊の最前線に賛美をする者たちを置いて、そしてまず神に賛美を捧げました。でも戦うことすらしてなかったのにもかかわらず、そこで敵を滅ぼして、敵同士がそこで滅んで、勝手に滅んでいきました。
That's right. They just enemies killed one another. They didn't even have to fight.
先に言ってしまいました。敵同士がお互いに殺し合って。
This was predicted by Moses. If you look at the law, and it was very clearly, for example, Deuteronomy 28, when they were declaring the blessings and curses of the law, is that if you're obedient to the Lord will cause your enemies to be defeated before you.
このことは実はモーセがもうすでに予言をしていました。申命記の28章のところに書かれていますけれども、祝福と呪い、律法の祝福と呪いのを話している中で、民が主に従うときには主が敵を彼らの前で打ち負かしてくださる。
You know, just a few people, you'll be able to put the whole army to, they'll run away from you.
たとえ本当に少人数であったとしても、敵はあなたの前から逃げ去っていくと。
And then also it was said, if you are disobedient to the Lord, then your enemies will be able to do the same thing. They'll come with a few and they'll put you to flight.
でも、もし主に逆に従わないのであれば、反対のことが敵の方に起こる。敵が少人数であっても、もう攻められて負けてしまう。
Well, Joash was wounded in this battle.
で、ヨアシはこの戦い、アラム軍がやってきたこの戦いで傷を受けます。
And while he was in bed there, he was assassinated.
そして傷の手当てをしている状態の時に殺されてしまいます。
They remembered. They said the servants conspired against him because of the blood of the son of Jehoiada, Zechariah. They remembered and they paid him back. They remembered. That's why they did it because of the blood of son of Jehoiada.
彼らはこのゼカリアの血のことを覚えていたわけです。そしてヨアシュに対して謀反を企てて彼を殺しました。
And the people, they didn't bury him. Remember, Jehoiada was buried with the kings. Well, Joash, they don't really, after what he had done, they didn't bury him. They just, he wasn't honored as a king.
ヨアシが亡くなったとき、彼は王の墓には葬られませんでした。祭司エホヤダは、彼は本当に人から敬われていて、祭司であったけれども王の墓に葬られましたけれども、このヨアシという人は亡くなっても王の墓には葬られませんでした。
Okay, then his son Amaziah in 20, chapter 25.
Let's read about him, 1 through 4. 彼の息子であるアマツヤの王に移っていきます。25章の1節から4節。アマツヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。彼の王国が強くなると、彼は自分の父王を打ち殺した家来たちを殺した。しかし彼らの子供たちは殺さなかった。それはモーセの書の律法に記されているところによったからである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならないからである。
So Amaziah begins, he reigns for 29 years.
アマツヤは29年間王として支配しました。
And verse 2 said, he did what was right in the eyes of the Lord, but not with a whole heart.
2節で彼は主の目にかなうことを行ったが、でも全く心を持ってではなかったとあります。主に対して本当にこの全く心を持って従うということが大切です。
Remember, Jesus was asked, they were trying to test him, and they were saying, what's the most important command in the law?
イエスが
What's the greatest commandment?
一番大切な戒めは何かというふうに聞かれたときに、
And Jesus responded, he quoted Deuteronomy 6:5. It said, "Love, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind."
その時に聞かれたときに、イエスはこの申命記のところを引用して、そして、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが一番大切な戒めであるということを言われました。
The problem is, double being having half a heart. It's like James uses the word double-minded, talking about the same thing.
ヤコブは、双心のある人という話を同じことを話しているときに双心のある人ということを話しました。
And he said the person that's double-minded when we're it's kind of like you're unstable in all of your ways.
双心のある人というのは、常に何かこう不安定さを持っている安定に変えた人であると。
And that's what we're going to see here with Amaziah.
それがここで今度アマツヤに。見ることができます。
Okay, let's keep on marching here. 5
節から13節。アマツヤはユダを招集し、ユダおよびベニヤミン全員を千人隊の長、百人隊の長の下に、父祖の家ごとに整列されたさせた。こうして20歳以上の者を登録し、従軍して槍と大盾を手にする精鋭30万人を得た。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。神の人が彼のもとに来て言った。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。それでもあなたが行くと言われるのならそうしなさい。大きく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。アマツヤは神の人に言った。ではイスラエルの軍勢に与えて100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。そこでアマツヤはエフライムから彼のもとに来た軍隊を取り分けて彼らのところに返したので、彼らはユダに向かって怒りを激しく燃やし、怒りに燃えながら自分たちのところへ帰った。アマツヤは奮い立ってその民を率いて潮の谷に行き、セールの者たち1万人を撃った。ユダ族は1万人を生け捕りにして、彼らは岩の頂上に連れて行き、その岩の頂上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまった。アマツヤが自分と共に戦いに行かせずに返した軍隊の者たちはサマリアからベテホロンに及ぶユダの町々に突入し3000人を撃って多くのものをかすめ奪った。
So Amaziah gets together an army of 300,000.
アマツヤはここで軍隊を集めて30万人の人々を集めた。
This was actually much smaller than other kings. Remember, I think Jehoshaphat had a million soldiers.
これは他の王が集めた軍隊と比べるとちょっと人数が少ないと思います。例えばヨシャパテは100万人集めていました。
So he decides to hire another 100,000 from the northern kingdom of Israel. Okay.
そして、彼はさらに、1万人を他の、北イスラエルから10万人ですね。北イスラエルから、勇士を集めました。
Said he paid them 100 talents of silver. That's about 3,400 kilograms of silver.
そしてその人たちに100タラントを与えたとあります。これはだいたい約3,400キロぐらいの銀になります。
But he's warned this unnamed prophet. They don't even give his name, but he warns. God speaks to the prophet and said, "Don't do this."
でも神の人がここに登場します。名前はもう出てきませんけれども、神の人が警告を与えて戦いに行ってはいけないと言います。
He said, "If you do this, God will not fight for you."
あなたがもし戦いに行くなら、神はあなたと共には戦われません。
And Amaziah, you know, kind of listens, but he responds, "What about all the silver I just gave these guys?"
アマツヤはそれを聞いて、ちょっとその言うことを聞き入れるわけですけれども、でも彼はじゃあ私が与えてしまったあの100タラントはどうしたらいいんでしょうと心配します。
I love the response. This prophet says, "The Lord is able to give you much more than this."
もうこの神の人の答え私は好きなんですけれども、彼は主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになりますと。
You know, when you know what the right thing to do is, when you know what God wants you to do, just do it.
もしこれがなすべきことである、正しいことである、 主がこうしなさいと言われているということが分かっているのであればそれを行ってください。
Don't worry about the cost.
それにどれだけコストがかかるかということを心配しないでください。
Don't worry about how much you lose from it.
そこからどれだけ自分が失ってしまうかということは心配しないでください。
Because God can make up for it.
なぜならば神がそれ以上に満たすことのできるお方だから。
More important than anything is that we follow the Lord wholeheartedly.
一番大事なのは私たちが心を尽くして主に従うということです。まず神の国を第一とするということです。
Remember what Jesus says, seek first the kingdom. All these things, you know, your father knows you need them. He'll make up, he'll provide these other things.
神の国とその義を第一に求めるなら天の父なる神はあなた方の必要をすべてご存知であるから、あとそれらのものはすべて満たしてくださると言われました。
You know, we make mistakes. And when you make a mistake, when you sin, you realize I'm wrong. The main thing is to do what's right, to repent. And the Lord will help you.
私たちは間違いを犯します。で、その時に、間違えたと分かったらば、そこでやはりちゃんと悔い改めて、もう一度主に立ち返るということをするときに、主は本当にそれを私たちを助けてくださいます。
It may be not even money. It may be embarrassment. For example, many people, well, I told them I'd do that, and then you realize, why did I say that? I shouldn't do that. God doesn't want me to do that. What? I can't just do what's right. God will make up.
お金のことだけではなくて、例えば恥をかいてしまうというようなそういったことも心配する必要はありません。 あんなこと言わなければよかった、こんなことやらなければよかったと思ったとしても、何が正しいというのが分かった時点でそのなすべきことを行ってください。主が、神がそれを助けてください。
Just have that simple thought. Just, I'm going to obey the Lord. Just determined to do that. And let God take care of the rest.
もう本当に単純に私は主に従おうとこう決心する、決断するということです。そしてあとは主が助けてくださいます。
God has His way. You know, we mess up, and we can't make up for all of us, but God can do it. He can make up for the years the locust has eaten, even if you've really blown it. Sorry about that. God can repair.
はい。私たちは本当に失敗もしますし、間違いを犯しますけれども、でも主がそれを助けてカバーしてくださいますから、私たちは悔い改めて正しいことに立ち返るということが大切です。
Better move on. Anyway, it's quite brutal. They took 10,000 of the Edomites and just, I don't know why they did this, threw them over the cliff.
アマツヤはここで非常になんかこう残酷なことを行いました。なぜこんな1万人もの人を岩の上から突き落とすような残酷なことをしたのか、ちょっとよくわかりません。
Mercenaries, the northern kingdom, the people that he sent home, they're angry because they got their silver, but they get spoil when they go out to war. They would want to collect the spoils, but they weren't allowed.
この北イスラエルから雇い入れた人たち、お金を払って雇い入れた人たちは戦いに行かないで返されてしまったので怒りを覚えました。100タラントはもらったけれども、でも戦いに行けばその勝利品、戦利品を分取り物として得ることができたのに、それができなかったということで怒っています。
All right. Let's go 14 to 16.
14節から16節。アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきて後、セールの者たちの神々を持ち帰り、これを自分の神々として立て、その前に不死を神、これに香を焚いた。そこで主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わして彼に仰せられた。なぜあなたはあなたの手からその民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王に語っているうちに、王は彼に言った。私たちはあなたを王の機関に任じたのか。身のためを思ってやめなさい。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者はやめていった。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。 あなたがこれを行い、私の勧めを聞かなかったからです。
There's a really stupid thing that he does. I mean, right after God had given them victory, he goes and brings their, you know, quote, gods back, and he carried off from the battle, and he bows down to them and worships them.
ここで、ヨアシュ、ごめんなさい、アマツヤがやったことは本当に愚かな、考えにくい愚かなことを行いました。神が彼らにせっかく勝利を与えてくださったにもかかわらず、その相手の敵の神々をその戦いから持ち帰って、そして彼らはそれにひれ伏して拝みました。
I mean, these gods didn't help out the Edomites. Why would you want to worship them?
彼らの神はエドム人を助けてくれなかったのにもかかわらず、なんでその神々を連れ帰ってそれにわざわざ拝むんでしょうか。
You know, I've always thought you shouldn't worship a god you have to carry.
私はいつもですね、こう自分で担がなきゃいけないような神をなんで拝まなきゃいけないのかなと考えます。
I see these guys with the omikoshi and they're just straining, you know, their face is red, and you know, well, they're half drunk, but they're, you know.
いつもですね、おみこしをもう一生懸命重そうに真っ赤な顔して半分酔っ払いながらこう担いでいる人たちを
見ます。But I mean, it just idolatry really goes against logic.
偶像礼拝というのは本当に理に反しているものだと思います。
Why would you call something inanimate, you know, less than yourself? Why would you say that is my God?
なぜこの命もない自分よりも劣ったものに対してこれが私の神だというのでしょうか。
The prophet Isaiah kind of went through this. He talked about a guy making an idol there in Isaiah 44. He talks about a guy goes out and he chops down this tree.
イザヤは そのことを偶像についてイザヤ書の44章で語っています。同じ木から神を作り、そしてまた橋を。
I'll just read 16 and 17 of verse of chapter 44 of
Isaiah. 44章、イザヤ書44章の16節17節です。
He says, half of it he burns in the fire, and over half he eats meat. He roasts it and is satisfied. And also he warms himself and says, Aha, I am warmI have seen the fire. And the rest he makes into a god, his idol. And he falls down to it and worships it. He prays to it and says, Deliver me, for you are my God.
イザヤ書44章の16節17節。その前からも書かれていますけれども、その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だからという。
Well, Amaziah, he doesn't like this. He, you know, the prophet said, he basically says to the prophet, shut up.
アマツヤは、ここでこの預言者の言葉を言うことを聞きませんでした。そして、黙れということを言っているわけですね。
Threatens to kill him. Okay, we're...Marching on 17 through 28, that'll bring us.
はい、17節から、最後までお読みします。その後、ユダの王アマツヤはよく考えた上で、エフーの子、エホアーハズの子、イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ、勝敗を決めようではないか。すると、イスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミが、レバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのアザミを踏みにじった。あなたはどうだ、自分はエドムを打ち破ったと言った。あなたの心は高ぶり、誇っている。今は自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて、災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかしアマツヤは聞き入れなかった。それは神から出たことで、彼らがエドムの神々を求めたので、彼らを敵の手に渡すためであった。そこでイスラエルの王ヨアシュは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェムシュで対戦したが、 ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはエホアハズの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムに連れてきた上、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。またオベデエドムの管理していた神の宮々にあったすべての金と銀およびすべての器具、それに王宮の財宝と人質を取ってサマリアに帰った。ユダの王ヨアシュの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシュの死んで後なお15年生きながらえた。アマツヤのその他の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されているではないか。アマツヤが主から離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたので、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せていって、ユダの町に先祖たちと一緒に葬った。
Here's another place where you have to be careful with names or you're going to get mixed up.
ここでまたちょっと似たような名前が出てくるので混乱が
Now, verse 17, this Joash, he is the king of the northern king. He's a king of Israel. He's not Joash, Amaziah's father, who is the king of Judah.
17節に出てくるヨアシという人は、これは北王国イスラエルの王です。アマツヤの父のヨアシとは違うヨアシになりますので。
That's why you have to keep that little chart handy.
ぜひ年表、リストを見てですね。確認をしておいてください。
But Amaziah, he's feeling pretty tough, you know, after defeating the Edomites, so he challenges the king of Israel to a fight.
アマツヤはエドム人を滅ぼしたということで、もうちょっとこう高慢になっていたところがあったと思う。自分は強いというふうに感じていたところがあると思います。そこでイスラエルに対して戦いを仕掛けようとしました。
And the king of Israel says, you know, why don't you just go home? You don't know what you're getting yourself into. And he gives this parable. Basically, he calls him a little thistle.
それに対してイスラエルの王は、もう家に帰っておとなしくしてなさいと言います。そして、この戦いを例えを使って話しますけれども、アマツヤの方、ユダのことを、まあ、小さなアザミというふうに例えました。
But Amaziah in his pride, he would not listen.
でもアマツヤにはプライドがありましたので、当然彼の言うことは聞きません。
And he was badly defeated.
そして、まあ、惨敗します。
Joash, the king of the northern king, with his army came up and they made a huge hole in the wall. Well, it's bigger than a hole. 200 meters section they just tore down of the wall around Jerusalem.
この北イスラエルの王であるヨアシュは戦いに勝ってこのエルサレムまでやってきて、そして城壁をもう400キュビト約200メートル近い長さになりますけれども城壁を壊していきました。
I mean, basically,They could go into the city, and after the wall is destroyed, it's like we can go in here anytime we want. And they took away the treasure, they took away captives.
城壁を壊すということはもういつでも我々はそこに入っていけるんだということを表しています。そして彼らはそのユダの国から彼らからまあたくさん財宝を取って奪っていきました。
This just happened because Amaziah he took.He started the fight. He didn't have to experience that.
アマツヤはこのような戦いを経験する必要は実はありませんでした。
But we see from his life these mistakes.
でもまあ彼の人生の中でこういった間違いが起こったことを
As we go through these kings, that's what we get. We can look at their lives and we can get, you know, we learn from their examples.
私たちこうやってこの王の歴史を見ながら彼らのさまざまな経験を通して私たちに適用できるレッスンを学んでいきます。
He foolishly participated in idolatry.
彼はアマツヤはもう本当に愚かにもこの偶像礼拝を行ってきました。
And you know what I learned from him from these kings or especially from Amaziah is, and from Joash, don't let the Lord be one of the voices influencing your life. Let him be the voice, the main voice, the one that you're following.
このアマツヤから、そしてまた、その父ヨアシュから学べることの一つとしては、私たちは神の御声を、神の声を何かこう私たちの人生を導くさまざまな声の一つのように考えてはいけないということです。神の声が唯一のその導く声であるということです。
And when the Lord rebukes you, don't be stubborn. I mean, if the Lord gives you correction, don't, you know, sometimes pride is like, that's the worst thing. No, I will not listen. You know, listen to the Lord.
そして特に 主の懲らしめを受けるとき、主は私たちを矯正されますので、懲らしめを受けるときに私たちが心を固くなにしてしまうことがないように、もうそんな聞きたくないと固くなになってしまうのではなくて、主の懲らしめを受け入れることが大切です。
Even the sting of a rebuke from the Lord, it hurts far lessthan the consequences that of the pain that we experience when we go ahead and do it our way.
主の懲らしめのこの、針の痛みというのは、実は私たちが自分のこのプライドに従って行動してしまう時のその結果と比べたら、もうはるかにその痛みは少ないものです。
I mean, when we do things our way, it's like,We go, it's like Amaziah, the wall is broken down. And in a way, when you look at your life, when we go our own way, when we sin, a lot of times the wall is broken down. The enemies can come and go. The protection that we once enjoyed is gone.
Amaziah のようにこのプライドに頼ってしまうと、こうしてもう城壁が崩されて、もう敵がいつでも侵入できるような状態になってしまいます。この守りというものが壊されてしまいます。
A lot of times when we don't listen to the Lord, we will be like Amaziah, we'll be picking fights. You know, it's no, I'm gonna, you know, I'm gonna, and then we find afterwards we're in a whole bunch of pain. Relationships are destroyed. You know, and how can I get it back?
アマツヤは結局、やだわ、自分は戦うんだと、もう本当に無理やりにこの戦いに行ったわけです。そして結局城壁を壊されてしまって、この守りが取られてしまった。その固くなになってしまったことによって、自分でその種をまいてしまいました。ですからぜひこの主に従いましょう。
He's the only one who loves you and truly cares for you. He cares for you more than anyone else does.
主だけが私たちを本当に深く愛してくださって、私たちのことを心配してくださる方です。他のどんな人よりも心配してくれます。
He will never lead you astray. You're never going to be led astray because you follow the Lord.
そして私たちが主に従っているならば、決して私たちを道にさまよわせるようなことは主はなさいません。
You never need to think, well, I'm going to miss out on life. Often that's a temptation. If I follow the Lord, I'll miss out on life. I won't experience this or that.You'll never miss out on anything by following the Lord.
主に従うという道を選ぶと、何かこの世のものを失ってしまうんじゃないか、楽しいものを失ってしまうんじゃないかという、そういった恐れがあるかもしれませんけれども、主に従うということはそういうことでは決してありません。
You might miss out on a lot of pain that you don't have to experience.
たくさんその経験しなくていい痛みというのは、それは避けられるかもしれません。主に従うことを。
All right. So we finished a lot of two chapters, long chapters.
2章長い箇所でしたけれども。
Let's pray. Lord, we do ask that the lessons that you are teaching through these chapters would remain in our hearts.
主よ、あなたがこの2つの章を通して私たちに教えてくださったことが、どうか私たちの心にとどまりますように。
With your help, Lord, we want to walk with a single mind, with a single heart, and just have a simple faith and follow you.
あなたの助けによって、私たちは本当に一つの心であなたに 従っていきたいと願います。
And so we ask that you would, lead us and guide us.
どうぞ私たちをお導きください。
And provide us with the wisdom that we need.
私たちに必要な知恵をお与えください。
To navigate, to get through our lives.
私たちがこの人生を通り抜けていくことができるように知恵をお与えください。
And we trust you with all the rest, all the important things, knowing you'll take care of us.
あなたが残りのすべて大切なもの、必要なものを主がケアしてくださることを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, let's finish